御言葉の時を持っていきたいと思います。感謝します。御言葉開いていきましょうか。第一コリント13章7節とですね、8節をですね、今日開いていきたいと思います。第一コリント13章の7節8節、じゃあ皆さんで読みましょうか。3、はい。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。予言の賜物ならば廃れます。威厳ならばやみます。知識ならば廃れます。メン。先週までですね、この愛のですね、この聖句をですね、ずっと13章をね、やってきました。愛は寛容であり、愛は親切ですというところから始まってですね、やっと最後のですね、このね、テーマでは最後の、ね、御言葉をですね、開いていきたいと思います。私もちょっと夏、いなかったことも結構あってですね、そしてこの夏はゲストもですね、多かったのでですね、なかなかね、終わらないなと思いながらですね、やってましたけど、やっと今日ね、とりあえずこのね、聖句は終わりたいと思いますけども、今日はですね、先週の続きですね、すべてを期待しっていうところからですね、一緒にやっていきたいと思います。ところでですね、皆さんに一つ質問がありますけども、世界で唯一日本語を公用語としている国はどこでしょうか？日本。皆さん日本だと思いますか？実はですね、日本の法律でですね、日本語を公用語にするというのはないそうです。でも実際に憲法というかですね、法律でこの日本語をこの国の公用語にしますと制定している国があるんだそうですね。私もこの間ですね、友人のですね、書いた本読んでて、と思ったんですけども、それがこの国なんですよ。ね。はい、これ、国旗見てわかる人いますか？パラオ共和国っていう国なんですよね。知らないか。ね、パラオ、ね。で、この、確かに日本の国旗にちょっと似てんなと思いますけども、この国は日本語が公用語だそうです。だから、この国に行ったらね、日本語結構通じるんだって。日本語の単語として使われている言葉、単語が800個あるっていうふうに言われてますね。その他に、まあ日本語から作られている現地のような言葉、いっぱいあるんだって。例えば、もしもしとか電話とか全部通じますね。同じだって使ってる。もうたくさんあるんだって、日本で使われている言葉とね。例えばですね、疲れ直すって言葉がある。どういう意味かって言ったら、ビールを飲むっていう意味だったんだね。疲れ直す。すごいなと思いながらですね、そんな使い方があるのかってですね、いや面白い国だなと思ってですね、なんでこの国こんな風になってるのかといったらですね、昔この国をですね、日本が統治していた時代があったんですね。そしてその時代、この国はですね、ものすごい発展したんですって、ね、そればかりかですね、まあ日本の兵士によって守られていたことによって、この国はですね、日本に対して全然嫌なイメージはない、むしろ尊敬があるそうです。この国を守ってくれたという。だから日本語がですね、今も公用語として使われているそうなんですね。行きたくなりますよね。日本人ですって言ったら喜ばれるかもしれませんけどね。はい。で、この国はですね、まあそのことも含めて、そのことも踏まえてですね、国旗がこのようになったそうです。これ何を表しているか、これね、月なんですよ。月というのは太陽を映し出していく、ね、そういうものということ、これをですね、国の国旗にするようなですね、それほど本当に日本を愛しているですね、国だそうなんですね。あ、パラオかと。なんか行ったこともないし、知らないし、どんな国かもわからないけど、いきなり親近感湧きません、皆さん。行ってみたいなと私ね、思いましたけどね。私たちは尊敬しているもの、あるいは人の生き方、その姿をですね、モデルにしながら、それに似たものとなっていくわけですね。私たちはいつもですね、イエス様を見ています。イエス様について学びます。ね、イエス様がどのように生きたのか、イエス様の愛をですね、ずっと学んできましたけども、イエス様の愛というのはですね、説明するだけのものではないわけです。ね、イエス様の愛についていくら説明してもですね、 全部わかるわけではないわけですね。なぜならイエス様の愛は体験を通して知っていくものだから。ヨハネもその手紙の中でキリストが私たちのために命を捨ててくださった、そのことによって愛がわかりましたと言っています。皆さん、愛というのは体験を通して知っていくものなんです。だから私たちが愛を伝えていくということは、その人を愛さなければいけない。愛について一生懸命説明してもですね、その愛は伝わっていかないんです。愛を伝えるためには具体的にその人を愛していくことが大切です。アメン。だからですね、イエス様のようにですね、じゃあどのように愛せればいいかということをですね、私たちは御言葉を通してですね、実践していくものでありたいと思うんですけども、その中でですね、この愛についていろいろ学んできました。今日は2つのことをですね、学んでいきたいと思います。一つは、愛というのは全てを期待するということです。期待するんです。皆さん、愛は期待です。今日はですね、高校生の一人が賛美リードしました、ね、期待しました、ね、期待というのは委ねていくことにもつながっていくでしょうね、任せていくこともそうかもしれません。この期待するという言葉はですね、エルピッゾという言葉、希望するとか望むという意味がありますけども、期待のない愛というのはありません。神様に約束されたものを信じ、期待し、待ち望むこと、それは愛を表していくわけですね。私、お風呂好きでですね、一時期そのお風呂上がりにですね、コーヒー牛乳を飲むことにちょっとハマった時があったんですよ、ね、最近はフルーツ牛乳の方がですね、ちょっと美味しさを感じるというかですね、なんでしょうかね、あのお風呂上がりの牛乳系のものってね、あんな、なんであんな美味しくなるんだ。この間アドラムでですね、その温泉に行った時もですね、ニッチがフルーツ牛乳を飲んでました。あのすごく気になったんですけどね。あのでね、一回そのお風呂入った時があってですね、上がっていい感じに仕上がっててですね、こっちはね、であとはもうカラカラの喉にですね、あのフルーツ牛乳流し込むだけやみたいな感じでですね、自動販売機の方行った時があったんですよね。でその自動販売機はですね、フルーツ牛乳の他になんかこのジュース類のパックとかなんかあるじゃないですか、その一つになってるようにあれだったんですよ。で私が行った時にですね、その前にですね、親子のですね、先客がいたんですね。でお母さんが小さな男の子を抱っこしながらですね、買おうとしてるんですけども、お母さん自分で買わないでですね、男の子にですね、お金を入れさせようとしているわけですよ、こうやってね。で、あ、可愛いなと思いながらですね、男を見てたんですけども、男の子がね、下手くそすぎてもう全然お金入れれてないんですよ。であーっと落としたりとかして、でお母さんこうやってやりながら、ちゃんと拾いなさんということでやってるわけですよ。でこっちはね、結構いい感じになってるわけですからね、もう今なんですよ、今入れたい今だぞと思いながらですね、こう待ってるんですけども、もう下手くそすぎて、ここ何やってんやと思いながら、すいませんねってお母さんに言われながら大丈夫ですって言いながらですね、こうやってるわけですよね。そしてやっとお金入れたなと思ったらですね、ボタンを押すのもですね、お母さんその男の子させるわけですね。あのボタンってね、なんかこういうのにこんなくらいになすんで、こう順番が合ってるから入ってるから、どれ押していいか分かんなくなってるんですね、男の子の。でってなってる、違うそれじゃない、13番とか出てるわけですよ。違うそっちもっと右って書いてる、ね、で男の子分かんなくてですね、こうやってやりながらですね、それそれって言った時にピッと押したらですね、ガランって出てくるわけですよね。でその取るのまでですね、全部男の子にさせてですね、で男の子がそれを取ってですね、はいお母さんと、やっと終わったなと思ったらですね、今度男の子の分をですね、まあいいでしょうと思いながらですね、私のこのね、いい感じになってたのはですね、もうだいぶ冷めちゃってですね、いや今流し込んでもなと思うぐらいになってたんですけど、でもね、その後ですね、お母さんがですね、その子供をですね、ありがとうっつってですね、僕の方にごめんなさいって言いながらですね、もう本当に子供をですね、抱きしめながら去っていく姿を見てですね、親心ってこういうことかとね、なんか自分でやった方が早いし、ね、何でもすぐできるし、でもあえて子供にさせたいというのは、 子供が成長している姿を見たい、子供ができなかったことができるようになる姿を見たいという親の心の表れだなと思いながらですね、私はその姿を見ていたわけですね。確かに私も自分の子供たちがですね、今までできなかったことができるようになるのを見るたらですね、すごく喜びがあるわけです。なぜそうなんだろうか。期待してるからですよね。たくましく生きてってほしい、成長してってほしい、どんな荒波にも立ち向かってってほしい、その期待があるから、そのような姿を見るときにですね、喜びが湧いてくるんです。皆さん、それは愛なんです。愛というのは期待することなんです。お前は無理だ、お前はできない、それは愛からは来ないんです。愛はどんなにできなくても、どんなに失敗したとしても、それでも期待してあげる、大丈夫だよと励ましてあげる、それが皆さん愛なんですね。愛し合うというのはお互いに期待することです。この人は無理でしょうとかですね、この人にはできないでしょうとかですね、失望を持って接することではなく、希望を持ち、期待を持ち、可能性を見出していくこと、皆さんそれが愛です。私たちはですね、この教会においてですね、お互いに大いに期待していきましょう。私も期待しますめっちゃ怖くなって二つ目に、愛は耐え忍ぶ、すべてを耐え忍びますって書いてますけども、これは言い方私なりに書いてですね、愛は勇敢に立ち向かうことです。勇敢に立ち向かう、耐え忍ぶという言葉はですね、フパペノーという言葉なんですね。で、これは我慢という意味もありますけども、実は前回もですねやりました、愛は我慢することだってね、何回か前にですねやりましたけども、その我慢は人に対しての忍耐だったんですね。でもこのフパペノーというのは、状況とか問題とか困難に対しての使われる言葉ですね。つまり愛は状況によって左右されない、どんな逆風が吹いていても全うしていくこと、それが愛なんだと聖書は言ってるんですね。この言葉には勇敢さという意味もあるそうです。勇敢さ、勇敢に立ち向かっていくこと。愛というのはどんな問題や困難にも勇敢に立ち向かうことができる力です。日本にはですね、素晴らしい言葉があるんですね、ピンチの時に、危機的状況の時にとんでもない力が発揮されるというね。皆さん何て言うか知ってますか？火事場のバカ力。そうなんですよ、火事場のバカ力って言うんですね。いや、なんか面白いじゃないですか。火事場のバカ力ですよ、ね、誰がつけた名前なんか分かんないですけどね。どういうことかって言ったらですね、火事のように、火事が起こったというか、もう、ね、災害とか、もう本当にピンチの状況の時に、今まで出たことないぐらいの力が出るみたいなね、そのことを火事場のバカ力って言うんですって。で、このねエピソードいっぱいあるんですよね、の中でですね、すごく有名な火事場のバカ力の話があってですね、ある青年がですね、車でのタイヤを交換しようと修理してたそうですね。で、下に潜りながら、下に潜ってたか分からない、ね、タイヤの交換してたんですけども、その車を持ち上げているジャッキが何かの表示で外れてしまって、そして車の下敷きになってしまったそうなんですね。で、自分では何もできない、意識がなくなっていく、そしてその車の下敷きで倒れていった、その状況をですね、たまたま母親が見たそうです。そしてその母親がですね、うわー飛んでってですね、車をですね、一人で持ち上げたことがあるというね。で、誰かが来るまで5分ぐらいずっとこの状態、これね、火事場のバカ力に出てですね、本当に実際にあった話だそうですけどね、女性は車を持ち上げれる力を持ってるんですよ、皆さん。やばいでしょ、火事場のバカ力。ね、もう、きっと普段はそんなね感じのお母さんじゃないかもしれない。でもいざという時にですね、その力が発揮されていく、これは火事場のバカ力というですね、ある意味で愛の力なわけですね。愛というのは 困難な状況の時、勇敢にそれに向かって立ち向かうことができる力です。もし私たちがの周りの人が困難に陥っているならば、もし私たちの家族が、私たちの友人が危機的状況に陥っているならば、その人のために今まで用いることができなかったような力を表すことができるならば、それは皆さん愛の力なんですね。聖書は愛というのは勇敢に立ち向かうこと、どんな状況も耐え忍ぶことができることなんだと語っています。これらの愛というのは8節、決して耐えることがない。聖書はそのことを私たちに伝えているんですね。決して耐えることがない、決して滅びることはない、何の影響も与えずに落ちてしまうことはない。愛というのはその役目を果たさずに滅びることがないし、滅びたこともない。必ずその愛は影響力を伴っていくんだ。聖書はそのことを書いているんです。皆さん、この愛というのはもちろんイエス様の愛です。私たちはそのイエス様の愛を知って、愛を知ることができるようになりました。去年ぐらいですかね、私の子供たちがですね、まあいろんな音楽をですね、私は車で聞くんですけども、賛美もまあまあ聞きますけども、どっちかというとセキュラーの音楽の方がよく聞いててですね、でまあ子供たちって情報がすごいですから、学校でもいっぱい聞くしですね、それで、まあ、いろんな音楽知ってるわけですね。でその中でですね、まあ、あるグループがいて、今すごく人気のグループの一つですね、夜遊びっていうね、名前どうなってんねやと最初私は思ったんですよね。夜遊び会みたいなね、それは聞かせてもいいものなんだろうかとですね、あでも音楽的には全然普通というかですね、なんでそんな名前になってるかって言ったらですね、そのね、大学、学校、学生かなんかでですね、この音楽活動できるのが夜の時間しかなかったからね、夜集まってですね、音楽でっていうので、夜遊びっていう名前になったみたいですけどね、由来はね。夜遊びのですね、歌をですね、夜遊びっていうグループがあってです。その歌をですね、コッツがよく聞くわけですよね。で、その歌の中で、ツバメって歌があってね、知ってる人いますかね、多分若い子たちは知ってると思いますけどね、その歌、めっちゃいい歌なんですよ。で、なんかいい歌やなと思ってですね、私もよく聞いてたんですけども、その歌、なんかを彷彿させるなと、ずっと思ってたんですよね。そしてある時ですね、その歌のですね、ミュージックビデオを見た時に、やっぱりと思ったの。実はこの歌というのはですね、ある物語をですね、モチーフに作られている歌なんですね。で、その物語というのがですね、これなんですよね。知ってます皆さん。幸福の王子というね、オスカー・ワイルドという方がですね、書いた本、その本をですね、モチーフにして、その物語をですね、モチーフにして作った歌なんですよね。だからすごく歌詞の中にもですね、その感動があるんですよね。で、この幸福の王子、僕、子供の頃ですね、母に読んでもらったりとかしてですね、すごく好きな本だったんですよね。なんか切ない話なんですよ。でもなんか心に迫りくるものがあると思ってですね、またそのですね、ツバメを機会にですね、この幸福の王子のですね、本をですね、ある時ですね、まあネットでですね、見て読んだんですよね。で、これどんな話か皆さん知ってますか？物語、ある町にですね、金色の金ピカで作られたこの幸福の王子と呼ばれるですね、王子の像があったんですね。でもその中でですね、その町にはたくさんの貧しい人や苦しんでいる人たちをですね、この王子は見るんです。そしてその人たちを助けたいという思いがあってですね、自分が持っているサファイアの目とかですね、このルビーのですね、この飾りとかですね、そういうものをですね、ツバメにお願いして、あの人に持ってってくれ、今度はあの人に持ってってくれ、今度はあの人に持ってってくれ。そしてそのですね、ツバメは一生懸命それを運ぶ役目をするんですね。で、それでもですね、その町にはたくさんの苦しんでいる人、貧しい人がいて、じゃあ今度は自分のこの部分の金を剥がして、その金を持ってってくれ、 持ってってくれ。最終的にこの王子の像はですね、金色じゃなくなって灰になって廃れて、もう本当に誰が見ても全然幸福には見られないようなですね、そのようなみすぼらしい姿になってしまうわけですね。でもそのツバメと一緒にですね、王子が焼かれる時にですね、なんかその魂が天国に行くみたいなですね、そんなストーリーなんですよ。でなんか感動的じゃないですか。でずっと私はですね、この話はどうやって作ったのかなというふうに思っていました。でもやっぱりこれもある人をですね、モデルに作られたということをですね、ある時調べたんですね。もちろんそうです、そのモデルとなったのはイエス様なんですよね。イエス様は私たちのために最上のものを与えてくださいました、ね、私たちが貧しい時、私たちが苦しい時、私たちがみすぼらしい時、私たちが困難の時、イエス様は私たちに手を差し伸べてくださった、愛を実践してくださったから、私たちはその愛を知ることができた。ならば私たちもその愛をですね、実践していくものとなっていきたいと思います。ピアノ弾いてもらっていいですか。マタイの福音書の10章の8節、最後にですね、この場所をちょっと読みたいと思います。イエス様が十二弟子をですね、呼び集め、そして彼らをですね、使わしたときにですね、このように言ったんですね。7節からですね、読みたいと思います。行って、天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死人を生き返らせ、サラートに侵されたものを清め、悪霊を追い出しなさい。あなた方は、ただで受けたのだから、ただで与えなさい。私たちはイエス様の愛をただで受けました。私たちはイエス様をただで知りました。私たちがイエス様を知るために支払ったものというのはないんです。イエス様が全部払ってくださったから。無償でその大きな愛を知り、天の国籍を持ち、そして全ての必要な恵みが与えられているわけですね。ならばどうするべきか。今度は私たちもただで与えなさい。イエス様はそのようにチャレンジし、弟子たちを使わせていったんです。愛というのは、もう一度言います、説明することではありません。愛についていくら皆さんのお友達や家族に説明しても、頭ではわかるかもしれないけども、その人たちは愛を知ったことにはなりません。じゃあどうすればいいのか。私たちが神様の愛を伝えるためには、私たちがその人を愛するしかないんです。今日私たちはですね、その愛を実践するものでありたいと思います。我慢し、そして期待していくこと、信じ委ねていくこと、その人のために共に寄り添い、そして同じ心になっていくこと、喜ぶものと喜び、悲しむものと悲しんでいくこと、イエス様がまさに私たちにしてくださっているその愛をですね、私たちも与えられているつながりのために実践していくものでありたいと思います。先ほど、ね、アスリートチャーチのですね、証の中でチームワークが、ね、日本 その強みだという話をしていましたね。私も本当にそれは思っています、ね。日本というのはですね、個の力は弱いかもしれないけども、でもあの陸上のですね、日本の選手のようにですね、団体戦になったらやたら強くなるというかですね、やはりチームワークの中で力が現れていく国民性を特に持っているんだなということをすごく感じています。皆さん、ならば教会の宣教も同じじゃないですか、ね、神の御国をこの地に伝えて、述べ伝えていくときに、イエス様の愛を伝えていくときに、私たちもチームワークによってそれをしていきたいと思います。まず私たちがですね、その愛を持って実践し、互いに愛し合うところから、その愛をですね、広め流していきたいと思います。 一言お願いします。イエス様、感謝します。私たちは愛がわからないものでした。しかしイエス様が命を捨ててくださったことによって愛が分かったと、ヨハネが言ったように、私たちもイエス様の十字架を知って、ある意味で本当の意味で愛というものを知りました。イエス様はどんな困難の中にあっても、それをその犠牲を厭わずに、私たちのことを思い、その十字架の中に飛び込んでいってくださいました。イエス様、私たちもその愛を知っている者として、その愛を流していく者でありたいです。まず私の目の前にいる人のために、家族のために、友人のために、学校のために、職場のために、私が祈る者となっていくことができますように、その場所に、その人々に愛を実践していくことができますように、どうぞ導いてください。目の前に傷ついている人がいるならば、目の前に必要を持っている人がいるならば、目の前に困っている人がいるならば、どうぞ私たちがそれを見て見ぬふりするのでなく、手を差し伸べていくことができますように、どうぞ助けてください。ただで受けたから、私たちもただで与えることができますように、どうぞ導いてください。イエス様、あなたから与えている恵みを私たちが忘れることがないように、恵みを知れば知るほど私たちもそれを流していきたいという思いが与えられていきます。どうぞいつもそれを数え、そしてそれを流すものと変えられていきますよ。どうぞ導いてください。感謝します。そのようにして、この地に、この栄町に、この札幌にイエス様の愛が流れていくことを期待します。多くの人たちがイエス様の愛と出会っていくことを期待します。どうぞ導いてください。感謝してイエス様の名前を称えします。アメン。